して3日目に蘇ってくださいました。
今日もですね、この主に期待をしながら共に、御言葉から、見ていきたいというふうに思っています。いよいよですね、今週の、火曜日からですね、パトモス、それからテサロニケ、ピリピチームが使わされてきます。今回はですね、群れ全体から今のところ聞いていると多分23名ぐらいですかね。今日からですね、青木伝道師と森本伝道師が使わされてきますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、受付にですね、連鎖断食祈祷票を置いてますので、主に持たれた方は、断食を持ってですね、取り直しをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、パトモスって皆さんご存知のように、ヨハネが、黙示録を書いた場所です。で、黙示録のことから、これからですね、黙示録の中心は皆さんご存知のように、7年間のこれから来る観難時代が中心になっています。で、今日もですね、この第2弾の後にですね、黙示録の学びをしますけれども、そこに書かれていることからっていろいろなこの解釈があったり混乱があるんですね。で、その中で神様がですね、一つ一つの御言葉を解き明かしてくださってですね、導かれてきています。で、終わりのける働きに関して私たちが正確にね、学ぶこと、捉えることというのは、この終わりにおける働きに関して備えとなってきます。で、今回もね、秋元牧師、曇り寺で連載された、黙示録の原稿のすべてをですね、パトモスに持って行って、最終的に確認をされるそうですね。そしていよいよ本としてね、出版されますので、そのためにもお祈りください。また今回もね、多分週末のことから黙示録というのが開かれてくると思うんですね。それと同時に使わされている人というのは少ないんですけども、このポイントの派遣というのは、群れ全体、教会全体が使わされていくので、私一人一人にも神は備えた祝福、それが神様が用意していただいて、ね、約束の言葉とかありますから、それをね、ぜひ受け取っていただきたいと思います。この約10日間ですけどもね、皆さん一人一人がその場所で御心を行いながらですね、喜びの声と賛美の声を上げながら、その神様の、ね、語りかけや示しや導きをですね、受け取っていただきたいと思っています。それからパトモスが帰った翌週はですね、毎年行われていますけども、長野県の白馬でのですね、教会のキャンプが持たれます。今回もね、関西から24日からプレキャンプで、25日から27日が本キャンプなんですけども、プレから車を、バスをチャーターして出しますので、ぜひですね、まだまだ、受付してますので、ぜひですね、集まっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。白馬っていうのはね、黙示録に出てくる白い馬ね、あそことですね、非常な関わりがあるということも示されてますね。ですから、7月に持たれるそのキャンプとか、それからそのチームというのが、明確に週末、終わりの受けることからに関して、働きと、非常に関わりがあるということですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですので、主に期待しながらですね、キャンプに参加してください。もちろんね、キャンプではね、夏場は多分100種類のバイキングじゃなかったかな？違ったっけ？冬場が70種類ぐらいだったっけ？違ったっけ？多分そうですね。ぐらいのね、美味しいな料理が、ありますし、温泉もありますしね。それから、何やったっけ？レクレーション。黒部ダムに行ったりね。それから、何やったっけ？津賀池公園に行ったりとか、それソフトボールをしたりとかもしますのでですね。それからね、一番楽しみなのはね、賛美大会が持たれますね。今年もですね、優勝チームには、優勝したチームが属する教会にね、新車が1台、プレゼントされることになってますのでですね。で、昨年、もらった教会以外の教会ってことなので、東京安定教会は、去年もらったのでね、ギフスが優勝してね、だから東京安定教会はもらえない。ですね。あと違う教会なのでね、沖縄か、甲府教会か、それから関西か、みたいなね。今この辺りになってきていると思ってますので、ね、ぜひ皆さんね、お祈りをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろん今回関西からね、スプレンダーだけではなくて、シエルがね、ケイスケたちの夫婦の用途、それから、神戸のトゥルスですね、3チームでのはね、初めてですね、関西ではね。ですのでですね、ぜひですね、それぞれのためにもお祈りしていただきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それから先週は嬉しいことがありました。司法にも書いてますけども、月に1回ですね、白田さんっていう、2週目なんですけども、そちらの方で家庭礼拝を行っているけどもってますけども、そこでですね、その白田さんのお医者さん、病院を経営されているんですけども、そこに最近4月から 詰められた、ね、女医さん、女性のお医者さんがですね、あの家庭礼拝に来られてですね、あのイエス様を信じて救われたんですね。神様に感謝したいと思います。ですね、ぜひこれからの、ね、歯磨きのためにお祈りしていただきたいと思っています。それから今日はですね、原口さんでよろしいですかね、あの尼崎からですね、あの初めて教会の礼拝に来てくださいましたので、まず歓迎をしたいと思います。最近ですね、あのインターネットを通して関わりが開かれた若者の方らですね、の友達のご紹介で、あの東京都教会のホームページを見たりですね、礼拝されていて、今日はこちらの方に来てくださったんですね。本当に嬉しいなと思ってますし、それから本当にインターネットの働きがですね、あの用いられているなということを思いますのでですね、あの兵庫のホームページもですね、あの全面的にあのリニューアルする予定ですのでですね、技術者がやってきましたのでですね、あの皆さんぜひお祈りしていただきたいと思っています。それでですね、あのそれらのことを覚えながら今日も御言葉に入っていきましょう。今日はですね、第二手モテの3章の10節から17節、まあ、連続公開の今日は9回目になります。学んで確信というところに固く立つ、確信したところにとどまるですね、とどまるですね。この事柄を中心しながらですね、いくつかのポイントで御言葉から見ていきたいと思っています。で、10節にこう書いてあります。しかしあなたはですね、これはあのパウロが手元にあった手紙の中で、3章の前半の部分は再び偽教師の事柄に関して触れていきました。で、偽教師のことを述べながらそれに対比する形であなたはということを強調しながら手元に語っていきます。で、その手元に関してですね、しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐、またアンテオケ、イコニオム、ルストリアで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれましたっていうふうにですね、パウロの中でですね、語っています。で、ここでですね、9つのことが出てきますけども、いわゆる、教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐、そして迫害、困難についてきたってことを言ってるんですね。で、まずここからちょっと学んでいきたいと思ってるんですけども、このね、よくついてきたって言葉ですね。ついてきた。で、この言葉っていうのはですね、新改訳ではついてきたって訳されています。ただ、他の訳ではですね、知るっていう言葉で訳されたり、それから、従うっていう、よく従ってきたとかっていう言葉、それから、よく理解する。するというような言葉にも訳すことができる言葉らしいですね。で、新科学の場合はあのよくついてきた、ついてきたというふうにあのこの言葉というのは言語をあの解釈しているみたいです。で、このまま見るならば、そのパウロの教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐、そして迫害や困難にパウロと一緒についてきたという解釈になります。ただ一つ疑問に思うのが、11節のアンティオケ、イコニオム、ルスレで降りかかった迫害や苦難にもで書いています。で、これは実は第1回のパウロの伝道旅行の時に実は許されたことが使徒行伝の13章14章出てきています。で、この時実はテモテはまだ一緒でなかったんですね。で、テモテはあのパウロの伝道旅行でどこに一緒になったかというと、あの第2回の伝道旅行からです。で、このルステラというところが、テモテがいたところですですね。ですから、まあ、ある、あの、聖書学者たちは、いわゆる、あの、この時には、迫害の時には、テモテは一緒でなかったから、やはり、あの、ついてきたっていうのは、ちょっと、あの、語弊があるんじゃないか。で、文語体の訳ね。文語体の訳は、主流になってるらしいですね。で、こちらの方が妥当ではないか。ですから、まあ、主流って立場するならば、あの、テモテは、あの、私の教えや行動や計画や信仰、愛、忍耐、それ、寛容、愛、忍耐、そして、迫害、苦難という事柄を、よく知っていた、理解していたというふうにですね、あの受け取ることができると思います。ただね、あの第二伝道旅行以降は、パウロも、あのテモテもパウロと一緒に行動してますから、同じようなあの体験をしているので、そういった意味ではよく知り、よく理解し、そしてよくついてきたというふうに理解してもおかしくないと思いますね。で、その中でですね、ここでですね、一つまず学びたいのは、 パウロが私の教えって言ってますね。でこの教えっていうのは正しい教え、これはもちろん聖書、聖書を基盤とした正しい教えのことを言ってますですね。私の教えとですね。でも正しい教えが実は何かというと、正しい行動を起こしていきます。で聖書というのは皆さんご存知のように教えだけじゃなくていろんなことを語っていますね。これを私たちはよく神からの、ね、情報というようにね、からの正しい情報、で実はこれが私たちに正しい判断を与えていきます。でこれが実は正しい行動を生み出していくということを覚えています。ですからパウロがですね、テモテに私の教え、私の行動と言っているときには、その行動というのは必ず正しい教えを基盤にしているということを覚えています。言っていること分かりますよね。You understand? OK? ちょっと英語例を始めたのでね、ちょっと英語を使ってみましたけどもね。いいですか。パウロが与え、テモテに教えた教え、それから、パウロもそうですけどもね、教わった教え、それはもちろん、正しい聖書を基盤とした教えであり、それは神から来る正しい情報になります。で、それが何かっていうと、正しい情報が私たちに正しい判断というのを与えるんです。わかりますよね。で、聖書にはすべてのことを感謝しなさいってあります。で、私たちはこのすべてのことを感謝するって教えを聞いてないときには、悪いことは悪いことなんですよ。嫌なことは嫌なことなんですよ。ただ、悪いことは悪いままで終わってしまう。嫌なことは嫌で、嫌だと思ってそれで終わってしまってるんです、皆さん。ところが聖書はすべてのことを感謝しなさい。なぜかっていうと、嫌と思うこと、それから、無理だと思うことの後ろに、神様の素晴らしい祝福の計画があるということを教えられるんですね。だから何かというと、だったらそれが現れる前に感謝するという行動に起こってくるんです。そうすることを通して何かというと、感謝することを通して神が全てを働かせ、益とされる祝福というのを具体的に見る形になります。いいですか。ですからこの行動というのは覚えてください。この正しい教えがなければ正しい行動というのはありえないんです、皆さん。そしてこの行動というのは実はですね、計画、これはね、意味からすると意図とか意向、まあ、分かりやすく言うなら私たちに神様が持っている計画です。英語で言うとビジョン、ビジョンって英語でしたっけ？ですよね。で聖書でもね、幻のないため、こういった、ね、神様の計画とか神様にとる希望、幻がないためには欲しいまま振る舞う、好き勝手にする。しかしちゃんと計画、ビジョン、希望というのを神に置いているならば、その人は正しい行動になるって書いてあります。だから正しい教えが正しい行動を生み出すと、その行動というのは明確に神の意図、神の意思に向かって、神が持っている素晴らしい計画に向かってその行動というのが行われているということになるんです、皆さん。これはぜひ覚えていただきたいと思います。だから皆さんね、ビジョンを持つということはすごく大切なことです。で神様これから素晴らしい計画を持っておられます。どんな計画ってね、私の持っている計画は技の計画ではなくて、幸いの計画であるって書いてあります。でこれからね、非常に多くの人々が救われてきます、皆さん。ね、癒しや顔や奇跡も起こってきます、皆さん。今で見たことないような素晴らしい神の栄光の技を見ていきます、皆さん。これを覚えてくださいね。そこに向かって、私たちは信仰の歩みをしていく。そのためには、正しい情報が必要なんだ。いいですか。これを、ね、覚えてください。そしてね、そのビジョンに向かって ですから正しい行動というのは、何を生み出すかというと、一つは愛、信仰、寛容、愛、忍耐というのは、これは聖書ではね、徳って言葉が出てきます。コリント書なんかね、信仰には徳、徳には理性とかで書いてあります。いわゆる徳って言われる分です。徳っていうのはなんかちょっと分かりにくい表現ですけども、いわゆるこのことを通して私たちの人生を用いて、神の栄光が表されるということです。いわゆる御霊の実、愛、喜び、平安、何ていうかな、愛、喜び、平安、自制、忍耐、この差ありますよね。そういったものが何かというと、正しい教え、そしてそれによる判断の正しい行動、そしてそれがちゃんと神様の計画に向かって進んでいるならば、その神の実質、神が共におられる実質が表されてくるって言ってらっしゃいます。神の栄光が表されるってことを言ってます。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ね。それと同時にもう一つ、ここに向かって歩むならば、起こってくることがある。で、それが何かっていうとね、あんまり人は好まないんですけども、迫害、それから苦難ってことです。これも何かというと、許されてくるということをこの中で見ているということを覚えていただきたいと思います。で、その後にね、12節でね、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますって書いてあります。日本のキリスト教会なんかにおいては、日本のクリスチャンの夢なんかにおいてはそこまでまだね、政府とかね、いろんなものから、迫害を受けるということからは今のところありません。ただね、昔は違いましたからね。400何年前ですね。日本で最初の殉教者が起こった時っていうのは、太閤秀吉、豊臣秀吉の時に、キリスト教に対する弾圧が起こってですね、それ以降ですね、日本ではその時は、ある方々は25万人かな、ある方は50万人、ある方は100万人と言います。これは何かというと、イエス・キリストを信じるだけで何かっていうと、殺されていった殉教者の数です。で、これはあんまりね、日本の、社会の中では公にされてないんですが、非常に多くの殉教者が、ね、出た国でもあります。まあ、殉教者が出てる割に、まだリバイバルが起こってない国ですけどもね、まあ、このうち起こってきますけどもね。ですから、日本のキリスト教の歴史を見ても、確かに迫害とか苦難というのは許されてきました。ただ、今はそういう状況は許されてませんけども、これから日本でも、それから世界でも、その迫害や困難というのは許されてきます。19世紀から20世紀にかけたら、迫害のとか困難の、度合いはひどく強くなってきますし、さらにまた20世紀に入って、いわゆるそのクリスチャン、教会に対しての迫害って非常に世界レベルで強くなってきます。今回、三越新聞でもね、先週、ケニアでね、2つの教会が襲撃されたっていうことからが書かれてますね。ですから、確かに教会や、真に神様に信頼し従う者たちに関して、さまざまな、迫害とか、この苦難というのは許されてくると覚えていらっしゃる、ね、いろんな、ね、神様の恵みで、ね、その迫害とか苦難からです、ね、まあ逃れることができたらもちろん感謝なんですけども、でもこれからの時代、まあ、これまでの時代もそうなんですけども、いわゆるこの迫害とか苦難とかを避けてクリスチャンの歩みというのは基本的に本来はありえないということです。覚えてください。これはですね、確かにキリストイエスにあってって書いて、まあ、あってって言葉を使う場合、このあるとか、キリストにあるっていう、テモテのこの手紙の独特なパウロのこの用語ですけど、これは結びつくってことでしょ。ですから、キリストイエスにあってってことは、キリストイエスに深く、まあ、結びついて、経験に正しく死に従おうとするならば、絶対迫害を受けるってことです。こう覚えてください。ただね、迫害と困難を受けるんですけども、この中で、素晴らしいことにね、さらにね、主が共にいるということが表され、主が助けてくださる。このところは実は迫害や苦難の中ではっきりと表される。だからパウロもここでね、 よくついてくれました10節の後で、なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうって。で、第一回伝道旅行でもパウロはいきなり石打ちに遭いますからね。そしてみんなから見て死んだと思って、そしたら弟子たちが周りを取り囲んでいると、すっと立ち上がりってね、そして福音宣教を続けていきました。ですからパウロが召されて、そしてアンティオキアからですね、使わされていってね、ピシデアとか、それからイコニウムとか、そういうところで宣教を最初始めたんですけども、非常に厳しい迫害、それも同じユダヤ民族からね、許されてきましたですね。もう何という迫害に私は耐えてきたことでしょう。で、しかし主は一切のことから私を救い出してくださいましたって言ってますね。これはぜひ覚えてください。ですから私たちがね、正しい聖書の教え、そして神から来る正しい情報によって正しい判断を持つ正しい行動が持たれていきますね。で、それは必ず神様の、ビジョン、計画に向かって歩んでいる。そうするといわゆる信仰とか経験とか愛とか忍耐とかっていう御霊の実が表され、神様の栄光が表されてくる。しかしその歩みは同時に迫害や苦難も許される。しかしその中で主が共にいて、神が助けてくださって、神が力を与えてくださって、その苦難や迫害を乗り越えさせてくださる。で、このことでさらに主の栄光というのが豊かに表されるということです。で、そのことからをテモテはよく知っている、理解している、そして同じようについてきてくれたということを言っているんです。で、これはね、これから来る私たちの悩みに関してもね、適用できるので、で、まず知ること大切です、皆さんね。これからの時代で非常に厳しい時代になってきます、皆さんね。ね、民主党もね、別れて小沢さん新党作ってしまいましたね。ね、まあ問題は消費税の問題でしょ。で、今日本は借金王国ですからね。ギリシャとあんまり変わんないの、実はね、経済的な状況っていうのは。で、これで皆さんね、大きな地震が東京に許されたら、日本の経済で大きく打撃を受けます、皆さんね。で、まさに非常に混沌とした時代に向かってるんです、皆さん。そういった意味で私たちは苦難というのはね、時代の苦難が許されてきます。でも、その中で実は神は共にいてくださるということからというのははっきりと表されていくんです。だからこそ私たちがこの世にあっても常にですか、正しい聖書の教えに従いながら、主にある正しい行動、そしてはっきりとビジョンを持ってですか、歩んでいくというのはすごく大切なことであるということを覚えてください。その時ね、御子の対応がこの中でできてくるということを覚えていただきたいと思いますですね。そしてですね、13節で再びパウロはですね、偽教師に触れていきます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。悪に落ちていくというのは悪に進んでいくっていう本来の意味の言葉はそうですね。ですから何かというと、この偽教師たち、ね、偽預言者たちっていうのは騙したり騙されながら、ますます悪に進んでいくっていうことからがこれ書かれてあるということをね、ぜひ覚えてください、ね。で、14節、しかしけれどもってことは、再びですね、その偽教師たちに対しながら、あなたは、テモテはってことで、学んで確信したところにとどまっていなさいってことをパウロが勧めるんですね。で、2つ目のポイントでここからお話をしていきたいと思います。学んで確信したところで、学んで確信したところというのは、これは文法的に不定過去が使われています。で、とどまるというのは、現在形だったと思いますね。で、不定過去というのは、昔ある時に学んで、その時に得た確信ということです。で、それを何かというと、今の生活の中で現在形というのは継続ということです。で、それを今の生活の中で継続して何かと用いていきなさいということです。だから、こう継続を表す。 ですね。で、学んで確信ということからは2つ出てきます。まあ、これをお話しして終わりますけども。けれどもあなたは学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っておりと書いています。で、どの人たちから何かというと学んだか。これは皆さんご存知のように、第二テモテの一章に出てきます。祖母ロイスと母ユニケです。ですから、一つは、自分のね、両親や、それから、おばあちゃん、祖母、それから母から学んだことから。それからもちろん、ここに、使徒パウロがいるのは当然ですね。それから他の人とか、他のいわゆる、クリスチャンからも学んだことからあると思います。でそこに学んで、ただ学んでなくて、学んで確信したところ、これはそうなんだって、はっきりと確信したことからに関して、私たちがしっかりととどまり続ける。これからも、今もこれからもってことですね。覚えてください。ですね、でもちろん祖母や母からやパウロから学んだことからというのは2つ目のポイントとして出てきますけれども、聖書を基盤とした教えです。で15節で、また幼い頃から聖書に親しんできたのを知っているからですがでしょ。でパウロが学んで確信したことからは、一つは祖母や母やパウロを通して教えられたこととともに、小さい時から何かって聖書を読んでたってことです。でこれは皆さんね、ユダヤ人というのは5歳になったら律法を教え込まれるんです。だから何かっていうの、ユダヤ人の生活の基盤にはいわゆる旧約聖書の律法というのが常に中心にある。でユダヤ人の成人は12歳です。でこの時は経験なユダヤ人ね、というのは旧約聖書をほとんど覚えると言います。皆さん聖書覚えてます？どのくらい覚えてるかな？ヨハネの3章16節、これ皆さん覚えてますよね。ヨハネの3章16節、言える人手が上がられ、いらっしゃいますよね、それはね。はい。覚えてください。神は実にその一人を歌いなったに用意された、数ですね。はい。で、このね、聖書を基盤とした教えとともに、聖書そのものですか？聖書は、実はね、神の言葉です。これそのものを私たちが読むこと、触れることが、実は、私たちに、確信を与えるってことです。ね。だから、光る、まだね、小さいけどね。5歳になったら、もう5歳になったら弱くてもいいけどね。今、教会に来てるから、教会に来てると毎週日曜日は御言葉に触れることになりますよね。でね、なんでユダヤ人たちが聖書を覚えるかって言って、毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日何か聖書を読むんです、皆さん。そして両親やおじいちゃんおばあちゃんがその御言葉を読みながら御言葉を説明するんです、皆さん。だから彼らのユダヤ人の教育方針の中心は御言葉なんです。神の言葉なんです、皆さん。でこれはね、皆さん、私たちが真似するとですね、いわゆる手本にするね、大きなポイントであるって言葉でした、ね、小さなお子さんがいらっしゃるところ、ね、御言葉を読んで聞かせる、これはすごく大切な、御言葉そのものが神の言葉だから、神の言葉を触れることで私は祝福されるんですよ。だから、テモテに与えたその信仰というのは、実は祖母ロイスから受け継いだ信仰とともに、彼が小さい時から聖書を読んでたからなんですよ。使徒行伝のね、17章だったかな。17章のね、11節ですね。これはね、ちょうど第2回伝道旅行のところで、テサロニケに行って、いろんなところに行くんですね。そして、まあ、ユダヤ人から迫害される。で、その結果、ベレアってところに行くんで。ね、そこでユダヤ人の街道に入ったって書いてあります。11節で、ここのユダヤ人は、テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉に聞き、 果たしてその通りかどうか聖書前に聖書を調べたと。そのため、彼らのうちの多くの者が信仰に入ったって書いてあるでしょ。でここでね、ベリアの人、ユダヤ人たちが信仰にあった大きなポイントっていうのは御言葉を聞いてたってことですね。そしてそれが説教を聞いてたわけですね。そしてそれが本当にそうなのかで自分で聖書を毎日毎日何かで読んで調べていたって。だから何かって多くの人が信仰に入ったってことですね。これはね、覚えていただきたいと思います。昔の時代はね、皆さんね、今みたいに一家に一冊とか一人に一冊とかっていう聖書なかったんです。皆さんだから御言葉の父を下に求めなさいってそういう言葉があるんです。皆さんでお隣の中国なんかでは聖書ってなかなか今ねだいぶ変わってきましたけど、昔は聖書っていうのは基本的にそんなにね自分の手元に持てなかったんです。だから彼らはどうしたかって聖書をねもう繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し書いたりとかしてどんどん暗唱していく、暗記していくんです、自分の内側の中に。でそれは何かって御言葉信仰で御言葉に対する上書きって非常に強いんです。皆さん、で皆さん私たちはね手を伸ばせばそこには聖書がある。でこれ恵みなんですよ皆さんね。いつでも聖書読めるからって思っててね、そのまましておくといつまで経ってもね聖書が埃にかぶってね、まあそうならないように皆さんね、これねぜひ覚えていただきたいというふうに思います。いいですか。ですから両親やそれから建てられたものを通して、ね、教えたことに確信する。で今私たちは、ね、私たちの、リーダーとして、ね、東京都教会のパウロ秋元牧師がいらっしゃいますけれども、まあ、秋元牧師を通して私は多くの恵みを受けてますよね。建てられたことを神様に示されること、でそれを教えたことを私たちが聞いて学ぶんです。皆さんで全てのことを感謝するということもそうですね。マリンさんを通して開かれて感謝することの重要性、ね、それから学びました、ね、それからどんなにね感謝することを学んでも実践しないと何も起こらないということを学びました、ね、それから賛美の重要性ね、賛美隊で語られている賛美の働きがいかに神様の働きを進めていく中 で、ね、でこれから来る、ね、リバイバルや終わりのける働きの中にもその鍵を握っている人、賛美はね、でそういったことからって私たちは学んできたじゃないですか。で学んできたことからそうだって確信したことからを私たちはそこにとどまるんですよ。でそれを実践するんです。普段の生活の中で教会に来た時だけは実践するんじゃなくて、いわゆる普段の生活なんですよ。日々の生活の中で学んで確信したところにとどまる、そして日々の生活の中で御言葉に触れ続けるんですよ。神の言葉に触れ続けるんですよ。今日黙示録で学びますけどもね、黙示録の一章の三節にすごい面白い表現があるんですよね。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれることに心を止める者は幸いである。黙示録に関してね、何かっていうと聞いて心を止める者は祝福されたくなくて、朗読する者、黙示録そのものを読む者祝福されると書いてあるんです。朗読っていうのは声に出して何か読むことですね。だから皆さんね、御言葉ってね、読むだけでも祝福するんです、祝福されるんです。ですだから皆さんね、日々の生活の中で学んで稼いでしっかりとどまり、御言葉そのものに私は触れ続けていくってことはすごく大切であるところですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、パウロは御言葉の重要性を触れた後ですね、御言葉の目的と性格、それから成果ってことからを短く語っていきます。で聖書が書かれている目的っていうのは15章の後半に書いてあります。聖書はあなた方に知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるからです。いいですか。この聖書が書かれている目的、これは救いを与えるためです。先ほど読んだように本当に聖書に触れてたら絶対人って救われるんですよ。先ほどね、使徒行伝の17章開いてるでしょ。ベリアのユダヤ人たちっていうのは御言葉に聞き前に聖書を調べてたから、聖書を読んでたから何かあって救われたって書いてあります。 で、聖書が書かれた目的は、人々にイエス・キリストを知らせ、救いを与える、キリストイエスにあって救いを与えるためなんです。これが聖書が書かれた中心の目的です。皆さん。いいですか。で、救われた私たちが、救いという恵み祝福の全てを受けるために、聖書というのは書かれているんです。救いを与えるということからが中心の目的であり、救いという言葉の中に含まれている神の恵みが、いかに広く深く大きいかというのを私たちが体験していくために、聖書というのは書かれているということを覚えているんです。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それからね、性格って言ってもか、人の性格って温厚とかね、柔和とか短気とかね、それから意地悪とかねいろいろありますよね、皆さんね。で、聖書の、まあ、性格って一緒ですけどね、性質みたいなのはなんかって、根本的なものは何かというと、これ書いてあります。聖書は、16節ですね、すべて神の霊感によるもので書いてます。霊感、神の言葉はね、霊感、これ何を意味しているかというと、皆さん創世記の2章の時に、人が神にいて作られたからですよ。で、そこに何かというと、神が息を吹き込まれて人となったと書いてあります。で、この神の霊感というのは神の息吹、直訳は神の息なんです。皆さん、息吹で人を作られて、そこに神様が息を含まれて、そして人となって生きるもの、命となります。で、それと同じように神の言葉というのはまさに神の息吹によって、命の言葉、生ける御言葉として、神の言葉として何かで一つ一つが存在しているということです。そして聖書は40人の記者によって書かれました。人を通して確かに聖書って書かれたんですけれども、そこには完全にその救いという神様が与えている目的を全うするために、神の霊が働いて保護を加えながら、この聖書って書かれていったということを意味します。ぜひ、正確にはね、聖書というのは原点において、まあ、原点はなくな、ありませんけどね、原点によって誤りない神の言葉なんです。それは何か聖霊に導かれた人たちが、ね、書いたからです。ぜひ覚えてください。だから神の、ね、息吹によるものであれ、これは誤りない神の言葉です。そして一つ一つが生きている言葉なんです。生きてると、死んだ魚と生きてる魚って違い分かりますよね。死んだ魚っていうのはスーパーに売ってあります。全く動かない。まあでもそれでも美味しいですけどもね。生きた魚っていうのは、釣った魚とそのままピンピンしてるじゃないですか。で、こう、御言葉って一つ一つが生きているってことです、皆さん。私たちを人々を救いに導くために働いてるってことです、皆さん。そして救われている私たちを祝福するために、働いている、動いているということです。皆さん、ですか。これで覚えていただきたいと思います。そしてね、この聖書は私たちをですね、神の人をですね、良き働き人として、有益であると書いてますね。まあ、これがまあ成果みたいなものですよね。で、神の言葉というのは確かに救いを与える目的あり、そしてそれは神の息吹によって、書かれたも誤めない神の言葉で、一つ一つが生きている。そしてその神の言葉は、神の人、神を信じだけじゃなくて、本当に神様の働きに召されて、その神の働きをする人を、良き働きをするために訓練として有益だって書いてある。 有益なもの、ね、ですから聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きをの働きのためにふさわしい十分に整えたものとなるためですと書いてありますね。でそのためにも何かと、この神の言葉というのは有益なんだ、与えられているんだと。でこの神の人の働きを通して、先ほど話したように救いの働きというのが豊かに進められていくからです。これはぜひ覚えてください。だから皆さん、私たちもですね、これから皆さんを通して多くの人が救われます。先週も一人救われましたしね、これからいっぱい人々が救われてきますと言いました。救いの働きのために主は一人一人を召してくださり、用いられるということを覚えてください。でそのために何か、実は神の言葉というのが最も大切なものなんだということです。最も必要なものなんだということです。このことはパウロはですね、手元に語りながら教えているということですね。ここで覚えていただきたいというふうに思います。ですからね、私たちもね、これからですね、特別な時代です。でその中でも神の原則は変わりません。ですから私たちもですね、正しい神様の教えに従い、そして正しい信仰の歩み、ビジョンに向かって歩んでいきましょう。でその中で素晴らしい神の栄光を表されますし、迫害や困難も許されてきます。でその中で主は共におられるということから私は体験していくんです。でそしてテモテが、パウロはそうであったように、今私が学んで確信したところにしっかりとどまりながら、そして神の言葉にとどまりながら、ね、神の愛にとどまりながら、これからもですね、豊かな実を結ぶものとして信仰の歩みですね、全うしていただきたいと思います。お祈りします。大好き様、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。で様、学んだことから今日も私たちが覚えつつ歩んでいくことができるように助けてください。また今週はいよいよ、パトモチームが使わされてきますけれども、このチームのあなたの特別な見転がることをありがとうございます。その恵みの位置を私たちが歩むことができるように、またこのチームを通して主がさらに開かれる、教えられることからに関してとか、しっかりと私たちが学んでいくことができるように助けてくださいませ。日々御言葉に触れながら、御言葉に従いながら、これからも信仰の歩みを全うしていくことができるように助けてくださいませ。お願いいたします。何かこう主がこのやってほしいと願っていること以外のことから一生懸命なんかこう自分のこのなんていうんですかね、全神経というのを中こう、こう集中しながら、なんかこの、そっちのに向かっているそんな姿が見ます。なんか大きな風船をなんか膨らませている姿が見るんですけども、主はそこには、その今そういうふうに導いていないんですよ。それをこうそこにこうなんていうんですかね、心を向けすぎるときと、その風船がこの 息が入りすぎて、これパンクするようなことからがこのうち起こってきます。でそれ非常にこう失望感というのが確かにこう漂ってきたり、ちょっとあるこうショックというのをかなり受けることになるので、そのことに関してはちゃんと主に聞いて、今主が導いていることからに関して、そこに向かっての信仰の歩みをこう徹底していきなさいとおっしゃされます。それでは私の時もします。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃったら、共に心合わせをお願いしましょう。安井様、ありがとうございます。あなたは昨日も今日も常しえに変わることない主であることをありがとうございます。十字架の上で全ての罪をあがな許されてくださったことをありがとうございます。また十字架の上で全ての病を癒してくださいました。癒しにされることをありがとうございます。だから癒しにする主が、どうかお少々の病んでいる、傷んでいるところに触れてさって、速やかにあなたの癒しを、また解放の技を豊かに表してください。イエス・キリストに乗って、ご一緒の体や精神に働いてくる病の力と病の霊、イエス・キリストの友達からの縛りと地区。イエス・キリストに乗って、ご一緒の体や精神に働いてくる病の霊、今、ご一緒の人生の力を言いますか、さイエス・キリストに乗って、お前の強みの力だと言う。イエス・キリストに乗って、ご一緒の体と心に、今、死の癒しを宣言す。イエス・キリストに乗って、ご一緒の体と心、今、健康状態に戻り、癒され。左の肩が少し、傷んでいる方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。そこは肩甲骨に痛みがある方がいらっしゃいますけど、そこにも主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。ほらばらばらばらばらばらばら。またこの足に何か豆かなんかできている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。ほらばらばらばらばらばらばら。 またこの、イボかなんかだと思うんですけどもね、それがなんかできてた方がいらっしゃいましたけども、そこに主がいらっしゃいました。それも主が今取っていらっしゃいましたので、癒しをいただきたいと思います。イエス・キリストによってお少々の体のところに主の癒しを宣言す。お少々の体のところ今健康になって戻り、癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され、イエス・キリストによってお少々の体と心が今健康状態に戻り癒されたことをイエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福と思って礼拝としましょう。あげ声願わくは主イエスキリストの恵み、一なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今おのしもとこしえまでも豊かに、そして限りなくありますよ。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをして第2で終わります。主の内側をご覧ください。1番目、